始まりました。滋賀十五の壺、わてほんまに余裕あんは笠木静子です。お便りいただいてます。こちらケンカさんからギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。これは何回か前に配信した小説の1984年のについてのエピソードについてのお便りですね。読み上げます。1984年、志賀さんにとって思い入れのある本とのことですが、私にとってもそうなので嬉しく思いました。最近では公文書の改ざんや政治家による言葉の定義、募ってはいるは募集はしてないとか、コロナ禍での強制ではなく要請とか、ニュースピークみたいだなと思うことが多々あります。うまく言えませんが、シニフィエとシニフィアンの関係が人為的に変えられていってるのかな、しかもそれが権力者にとって有利な形でとか、ぼんやり考えています。言葉の意味や用法が権力者によって変えられた事例は歴史の中でよくあることなのでしょうか。まとまりのないメッセージで申し訳ないですし、文章がうまくないのでお恥ずかしい限りですが、次回収録トークのネタにしていただけたら幸いです、ということで、ケンカさんお便りありがとうございます。まあ、ニュースピークのエピソードはね、聞いてくれたらいいんですけど、要はその政府っていうかな、まあ、国が主導で、まあ、1984年の中だったら英語ですけどね、英語をもとにかなり人工的な言語を作ろうとしてるんですよね。で、単語の数も減っていって、で、政府にとって都合の悪い意味なんかはどんどん排除していってるっていうような、まあ、そういった世界観なんですよね。で、そういったものを、ケンカさんは感じてらっしゃるということですが、言葉の意味や用法が権力者によって変えられた事例、これはないんじゃないかと思いますね。多分新しい単語が追加されるっていうようなことはね、よくあることだと思うんですけど、単語の意味を変えるっていうことはおそらくないんじゃないかなと思います、原則的に。まあ、今回はちょっとそういうね、ないっていう風な強い立場で、お話ししていこうと思います。
滋賀十五の壺、
言語を変えるのは誰かって言ったら当然話者です。話してる人間しか言語を変えることはできません。ただそれが勝手にできるものではないですよね。当たり前ですけど、例えば言語っていう単語が濁音ばっかりで嫌だから健康にしましょうとか言っても、まあ頭おかしいっていうことで終わってしまいます。まあ、非常になんていうかな、パラドックスを含んでるところで、言語っていうのは話者によってしか変えることはできませんけど、ただそれは話者の自分勝手にできるものではありません。で、ここで言語っていうのをちょっと正確に定義する必要があって、言語とか言葉って言った場合、まあ日本語もそうですけど、まああらゆる言語で様々な意味を含んでるっていうか、多義的なんですよね。で、この言葉言語っていうのを細かく設定したのがソシュールという言語学者です。で、これはね、多分過去のエピソードでどっかしら話してると思うんですけど、能力としての言語、社会制度としての言語、個人の言葉としての言語っていう3つの言語、言葉をソシュールは定義しています。まあこれをカタカナでよくランガージュ、ラング、パロールという言い方をするんですね。で、ランガージュっていうのは、まあ要は人間特有の言葉を使う能力のことで、世界のあらゆる地域で様々な多様な言語が扱われてますけど、まあそのどんな言語であれそれを扱う能力のことをランガージュと呼んでいます。で、そのランガージュがその地域社会共同体で使われているものをラングというんですね。だからまあ日本語とか 英語とかこういう個別言語のことをラングと言うんですね。で、ラングっていうのは、まあ、ある意味で社会制度です。話者はこのラングっていう制度に嫌おなしに従わなくてはならないんですね。で、それはまあルールがしっかり決まってるしっていうことで、まあ社会制度と言い換えることができます。で、最後もう一つの言語はパロールと言われるもので、これは話者が実際に発する言葉のことです。まあある意味ラングが顕在化したものっていうかね、より具体化したもので、なんていうかな、ランガージュ、まあ言語能力の具体化したものが個別言語のラングで、で、それがさらに具体化して個人の発話となったものがパロールっていうようなイメージですね。まあラングっていうのはランガージュに比べたら具体的なものですけど、まあそれは抽象的な社会制度っていうかね、さっき言ったように、まあ一つの体系を持ったものです。で、このラングとパロールっていうのは相互依存の形で、まあ鶏と卵っていうかな、個人の発話パロールっていうのはその言語の体系ラングっていうのが前提となっています。その個別言語の体系に従わないと発話っていうのはできないんですけど、逆にラングっていうのは個人の発話パロールの総体であるっていうか、話者が発したものの中から出来上がった体系ですよね。だから当然順番としては一番最初はパロールっていうのがあって、で、それがどんどん制度化していって一つの言語という体系ができてるわけなんですけど、まあ、今ではそれが逆になっちゃって、パロールっていうのはラングっていう社会制度に従わないとダメなんですよね。だから自分で作ったものに自らが縛られてるっていうのが、まあ、言語の持っている一つのパラドックスであります。で、お便りにあったその言葉の意味用法を変えるっていうのは、要はラングを変えるっていうことなので、まあ、社会制度を変えるっていうことですよね。で、これは繰り返しですけど、個々人がどうにかできるものではないです。まあ、多くの他の話者がその変化を受け入れたら当然変化することになるんですけど、そのえいやって言って変えられるものではないんですね。で、お便りにあるその政治家とかがね、まあ、権力者がそういう言葉の意味を変えようとしてるっていうのは、どちらかというとパロールのレベルではないかなと思います。その各々の個別的な発話において、まあ、意味を取っ換えようとしてるんですけど、それがラングとしては受け入れられていないと思います。で、もしそれがラングとして受け入れられるんであれば、言語は変化したということになると思いますが、まあおそらくそれは多くの場合失敗してるんじゃないのかなと思います。
シガ15のツボ。
ただこれが国家とかじゃなくて、もっとコミュニティが小さかったら、そういうラングを変えるっていうことは可能かもしれません。まあ連合赤軍の総括とかね、まああんまりいい例じゃないかもしれないですけど、まあわかんない方はちょっとググってみていただけたらと思います。まあとかね、そういった比較的小さいコミュニティとか、あるいは仲間内の間である単語が本来の意味とは違って使われるっていうことは往々にしてあることだと思うんですよね。ただそれはやっぱりね、ラングを変えたとは言えないんじゃないかなと思います。でもまあ個別的な事例を見れば、もしかしたらそういったこともまあ歴史上あったとは思うんですけど、まあ原則として権力者がその言葉ラングを変えるってことはできないと思います。まあ、ちなみにね、その1984年のニュースピークっていうのも実は失敗に終わってるんですね。これネタバレですけど、というのがそのニュースピークの解説っていうのが全部過去形で書かれてて、まあそのことからニュースピークはこういう試みだったっ っていうふうに解釈できるんですね。まあそういったことからも言語、まあここで言う言語はラングですけど、をエイヤって変えるのは、まあかなり難しいっていうことですね。というわけで今回はお便りに沿ってお話しするという回でした。それではまた次回お会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシンガー15でした。